さて、
というわけで、ね、はい、新潟で京都、はい、金沢、東京、京都に次いで新潟で4カ所目になるわけですか、はい、富士宮では上映されないんですか。
まあされない
です。あ、そうですか。どうしたことでしょう。あんまり地元に帰り見られてない。
そうですね、
やっぱり地元のよそにアピールしてほしくない部分を映像にして、あまりにリアルすぎるみたいな。
そうそうです。
敬遠されてるんでしょうか。
焼きそばとか、はい、うさんくさいもので売ろうとしてるみたいな。
あ、本当は流行っても何にもないくせに、
何もないのに
作られた B 級グルメみたいな。
そうですね。
そう、本当の名産は不良と、
そうです、
不良と喧嘩だ。
喧嘩の名産
です。単車。
そうです。
新潟でまず見ないですもんね、単車なんて。
単車ないよ。最近さっぱり見なくなっちゃった。
いや、あんな。あれがまとまってくるっていうのはやっぱすごいですよね。
ねえ、富士宮じゃもう町中至る所ああいう背もたれのついたバイクが走ってるんですか。
は
い、
あ、そうですね。で、あのここのと、あの作品をここの遠吠えを取り出した時にちょうど市内であの暴走族が増え、
そうですね、増えてきた。
増えて、今増えて
る。今増え
てる。今増えてるんですよ。今まさに。
はあ。
自分が、暴走族の映画を撮ろうとした時と、市内で暴走族が増えた時と、そのせいで、市内に暴走族対策課ができた時が大体同じ時期になる。あ、
監督が映画を撮ったせいで暴走族が増えちゃった。
はい、それも あるって聞いたんですけど、
はあ、
そしたら対策課ができて撮ってる最中にキャストがどんどん減ってくるんですよ。捕まって
捕まって
すいません、で あれあいついないって聞くと、あ、いないんですよこれでとか。
僕ね、最初に金沢映画祭で拝見して、その時のトークショーで、あの不良はいなくなるから順撮りしかできないっておっしゃってたんですよ。はい、そういう理由ですか。
そうです、そうです、いなくなっちゃうんで順番に撮ってく
る。ああ、てっきり、あの自主映画って、はい、あの別にお金が発生するわけでも何でもないから、はい、割とちょ俺出たいんすみたいな軽いノリで出て、はい、でちょっと撮り始めた、あ、その日俺バイトですみたいな、はい、そういう風に来なくなるのかなって思ったら、そういうわけじゃないんですね。
あ、でもそんなぐらいの軽いノリで、明日その日、あ、来週俺逮捕らしいです先に警察がお前来週逮捕だからって情報流してくる。
は
で、逮捕のシフト表みたいなのがあ、俺来週逮捕なんですよって、俺のだけ早めにしてくれませんかって。
どのくらいに留置場とか、あの刑務少年院ですか、刑務所みたいな、はい、本当に行くこともあるんですか。
行ったことで一番長かったのは20日交流、
ね、20日、割となんか短期ですね。
あ、でも10日交流と20日交流と2つあって長い方です。
あ、でも実刑判決みたいなのはないんですか。
なかったです、良かったです。
あのインタビューで見たんですけど、はい、誰かが成人式で模造と思って捕まって、
あ、そうです、
あれはゆきやさん、
はい、
主演の、こっちに聞こえるような声で、それかマイクを使うからしてください。
あのナイトサファリで最後に中指を立ててた人が、成人式に模造と日本刀ですよね持ってって、それで逮捕っていう。式には参加してないですよね。なんかまあ広場に集まってワイワイやってる時に人に二人切ったらしいんですよ。あ、ふざけてるんです
か。あ、ふざけて。
うわ、死んだって言ったらパトカーがバーンって来て。
インタビューで読んだら、それを父親がその姿見てかっこいいだかなんか言って、
あ、そうです、
OK もらっていったっていう。
袴姿で行くじゃないですか、
はいはい、
って成人式に、それで袴着て、で日本刀刺してたら、
はい、
親父がちょっとなんか様子のおかしい状態で、そいつの親父がこう来てあ、なんだ本刀かって言って、どれかしてみろ渋いの
菅原文太じゃないですか
渋いの
かっこいいな
あ、行ってこい行ったら逮捕されて、
やっぱ和服で日本刀だから本当に武士だと思ったんですかね。
なんか良かったみたいですね。すごい、なんか
そのインタビューのなんか後になんか、あの模造刀って切れるんですかねっていう答えに対して、いや刺せはしますって書いてあったのもなかなかインパクトがあって、
刺せはする
そういうので、あの映画がだんだん作られ、あの遅くなっていくっていうのがすごいですよね、制作が。
心と覚えですごい印象的だったのが、はい、途中軽トラを運転して、はい、喉にマイクを当ててドワーって、あの、
はい、
喉を咽頭癌で撮った人みたいな喋る人が、その場面しか出てこなかったんですけど、はい、あの人はそう初めからそういう予定だったんですか。
そうです、あ、そうですね、送り迎えする人、
あ、そうだったんだ。
設 じで、でもなんかただ車に乗せられるだけじゃ不穏さが、まあリアルだとまあそういう人だでしょうけど、もっとどこに連れてかれるんだっていうのをやりたくて、ちょっとこうやって喋る人ってよく、あれでもあのガン取っちゃった人ってよく映画に出てきますよね、こうやって。
本当に
マッドマックスの一作目も出てますよね。で最近教えてもらったんですけど、
会うとなんか電子音なんですよね。
あ、そうですよ、ね。
であの人が最初に車で迎えに来た時は結構怖い声だったのに、うん、不良同士で話すとなんであんな可愛い声になるのかが、
うん、チェンジャーがついてるんです
よ。あ、そうなんですか。
チェンジャーがついてる声、感情で
だからすごい存在感なの。安保しか出てこなかったらてっきり中で事情があって来なくなっちゃったのかなって思いました。
そんなことなんです。
神尾さんがいなくなってもそうなのかなとか、なんか。
あ、神尾、あ、は、そうです。
神尾さんってどの人だっけ？
あの途中で拉致られた方です
よね。失踪するっていう展開で、あの、元木先輩と雪谷先輩っていうのがいて、迎えに行ったらった
最初にいる4人のうちの1人の、
そうですね、ちょっとパーマがかったような、あのクラブで会った先輩から買えばいいんだよ、
バイクに魅了される人ですよね。
あ、魅了され
ましたっけ。
あ、そうか、そうですね、キャラがちょっと多い
な。すいません。
いいえ、全然。
でもなんか、はい、あの不良の名前は出してるのにあの4人の人に名前出してないじゃないですか、はい、あれは最初からそういう設定ですか。
そうです、そうです。あのもうだあの振り回す人たちっていうのはキャラで個性、ああやってやって、で、主人公っていうか、まあ、振り回される4人ですよね、それが、まあ、あのに共感してほしかったので誰かに回した特定の誰かっていうよりかはもうちょっとぼかしたような、であの最後まで立ち向かう人とちょっとなんか不良に、まあ、と失踪するような、まあ、ちょっと、あ、はい、で、あと、まあ、あのな洗脳じゃないですけど囲い込み洗脳みたいなのをされて、あのなんかマシーンみたいな、そうです、歯医者の子ですね、マシーンみたいな子と、あと、もう完全に卑怯な子を4つ分けて描き分けて、そ自分は誰かっていう風に考えてほしくて、
俺的にあの歯医者の子が好き で、
はい、あ、俺も
で一番嫌いなのはあの卑怯な子、本当に俳優さんが本当にぶん投げたくなる
でかい背の高い子、
背の高い随時笑ってるような感じ、うん、でもちょっと自分にも見えて仕方ないっていうのがあって、あ、なんかすごい良かったなって。
歯医者の子が途中から妹誕生みたいなマスクをし始めました
よね。 マスクですね、はい、
あのマスク取る瞬間もいいですよね。マスク盗まれるっていうあの追いかけられるのもいい。そうです。あとあのちょっと思ったんですけれど、今回って撮影って何でやりました？
撮影は、コンデジですね、コンパクトです、ね、キヤノンの G16 っていうやつ
で結構
静止画用 の、 あのちっちゃいデジカメ
でも一応それは動画用でキヤノンが出してる。
あ、そうなんですか。へえ、
固定はなんか全くないような気がするんですけれど、はい、そういうのはしてないですよね。なんか
そうですね、一切してない
です。で長回しが多くてあのバイクのシーンあるじゃないですか、はいはい、あの最初のたまり場からバイクのシーンってかなり長いですよね、はい、あれ一発撮りですか？
はい、はい、一発撮りです。
あ、何テイクかするんですか？
普通です
か？あのそのバイクの長回しとかは、は
い、バイクの長回しは一発撮りですね。一発であの
ワンテイクで。
そうですね。であの今の不良あ暴走族って結構なんかハイテクで、うん、あの監督あのルーターどうしますって言われたんですけど、うん、あんまり暴走族の暴走ルートです。バイクの
暴走ルート、
暴走ルートどうします、そんなこと言われても暴走族じゃなかったら知らないよって思ってであのあでも捕まんないようなのがいいなって、そしたら iPad 出して Google マップみたいなの出
てきて、進化するんですね。
で僕らこことここ、あで警察署はこことこことここにいます、パンパンパンパンって僕らここを通っていけば大丈夫です。
IT 企業の打ち合わせみたい
ですね。そうなんですよ、すごかった、ハイテクで。 でもあの往復でも1回通ると巡回が始まるんで一発撮りしかできない。
は
でも自分ら失敗しないで、撮るの失敗しないで。
なんかあのバイクでみんなで街中走るとき、はい、最後の方ってちょっとぶつかってませんでした？
あれはぶつかってます。俺が乗ってる撮影車両が本気
ですよね。ちょっとはい、あれぶつかりそうと思って、ちょうどその瞬間に切れてるんで、あれは多分事故ってんだろうなと思って。
事故ってて、でも俺モニターで見てるんで、デジカメのあんまし怖くなかったこの中で起きた出来事
な。なるほど
多分ここで見てたら失神するぐらい怖かったと思うんですけど。
かあのスタッフは監督以外にいるんですか？
いなかったですね。
あ、やっぱ出演者が、
はい、まあ、出演者の
手の空いてる人が
ようにちょっとカメラできる
って言ってね、撮影だからずらーっと出てる人の名前が流れてましたもんね、
はい、あ、だからあの出演者、撮影、録音、照明、大体同じ人が繰り返し出てくるんですよね
すごいですね。そんなスタッフ、ほぼ監督一人の映画が映画秘宝30位ですよ。
はい、あれ嬉しい
ね。嬉しいですよね。見たことないですよね。あの追い詰め方っていうか、バイク、あの4人組を追い詰める方法で不良同士のネットワークを描いてるっていうのとか、なんか見たことなくて新鮮で。
で不良ターやるんですよね。どんどん。15分で見つからないやつになすよって言ってました。結構ですね絶対見つか
って探偵じゃないですか。
いやすごいっすね。アドレスも住所も番号も全部わかるって
言って逃げても家に来ちゃう。
そうです、逃げたら迎えに行けばいいんですよ。で捕まえ方で一人失踪しちゃった子の捕まり方がすごくて、あの出会い系のアプリって今たくさんあると思うんですけど、それに登録して女の寝かまですよね、女性で登録してもう谷間とか出てるような可愛いやつで登録して、で、あ、じゃあ、 あのそうですね、で俺のこと見つけようとしてるじゃないですか、
はい、
とするじゃないですか、はい、そしたら、なんか俺に話しかけてください、エッチしないとか、出会い系のアプリでどこどこで会おうよって言って行くと不良が待ってる
地獄ですね。
エッチできると思って行ったらおっぱいでっかいかと思って行ったら不良がこうやってお疲れ様ですってなったりしますよ。
不良の IT 化もすごいですよ
ね出会い系ってもう本当ボラれるってイメージしかないから怖くてできないんだけど、不良は平気でやるんですね。
平気でやる、あ、そうですね。
あと、クラブのシーンのワンシーンもすごいですよね、あれ、
う
ん、
あ
れも1回だけですか？
一発撮りです。一発撮りで、あれ別で本当にクラブの中で喧嘩が起きてて、起きてたんですよ。あの日に撮る、あの日に主催してる子が、あのクラブのイベントを主催してる子が出演者 で、でなんでああいうことができたんですよ、だったんですけど喧嘩が始まっちゃってて、しかも主催してる不良の子ではどうにもできない格上の不良同士の子で、止めら俺じゃ止められないですって言って、で喧嘩がちょっと中断する一瞬があるんですよ、はい、その瞬間今ですって言って喧嘩が喧嘩の投げがきましたって、
中断中に喧嘩を撮影してまたその後も喧嘩が再開
始まるんです
か？入り口入るときにちょっと喧嘩の声聞こえるじゃないですか、はい、あれってもしかしてリアルなんですか？じゃああ なんか入るときになんかちょっと
ピリピリしてる感じ
ですよ、
ね。でもリアルな喧嘩って どういう規模の喧嘩なんですか？
リアルな喧嘩だと
なんか揉み合いみたいな。
そうです、揉み合いで周りが止めてみたいな茶番が。茶番ですよね。
あ、やっぱ完全にやる方もなんか目立ってるぜみたいな。
そうですやっぱああいうお祭り事があると服の引っ張り合いみたいなのが必ずやるんですよね。
うちの町の祭りでもたまにちょっとあります。
そうなんですよね、お祭りでもやるんですよね。
あ、目立ちたいからっていうのもあるの
か。俺完全にそれだと俺あとは偏見かもしれない
です。ちょっとでもこんな話をしてね、ここは
あ、大丈夫です
よ。カットしたら大丈夫ですか？
カットは大丈夫です。言うんだよ普通に、はい、
あとあの何でしたっけ、捕まえてあのクレーンに吊るすとかありますよね、
はい、ありがとうございます
あれ別に
フォークリフト
別に安全ベルトとかしてないですよね。
あれ、あ、
一応なんか安全対策とかあったんですか？
安全対策ってか脇が痛いって言ってたんでタオルは入れて
なるほど、
はい、
普通に肩外れてたかもしれないっていうような。
いや、そんなに痛いものではない。
あ、そうなんですか、うん、いや、なんかあんだけブランブランってやってるとなんかインパクトあるなっていう、なかなか拷問としてもいいなっていうような感じで、あと、あの何でしたっけ、最初のファックファクトリーに入っていくときに、はい、あの大きな扉があったじゃないですか、はい、あの扉のちょっと隙間が空いてて窓にひびがちょうど真ん中にひびがいってて、うわーなんか行きたくないドアだっていう感じがすごいですよね。あれびっくりしました。
あそこは自分のイメージ的には まあ、あの少年たちは地獄の中入っちゃう、地獄の川の蓋っていうような、で、あの悪魔じゃないですか、先輩ここやってって出てきて引きずり込まれちゃうって、あれ話が始まるっていうので、やっぱ不穏な扉が良かったですね。
あのちょうどそのひび割れもいい感じ
で良かった
あれ良かった、いいですよ。
サビとか
右翼団体は本当の施設なんですか？
あれですか、あれは いないです、あれ
は。あ、そうなんですか。
あれは俺のイメージで、あの文化、あの富士山が文化財でしたっけ、あ、何でしたっけ、
世界遺産か、富士を守る会みたいな。
そうです、そうです、あの富士山世界遺産かなんか登録されたじゃないですか、はい、で富士宮市がなんか過剰にピリピリしてて、その時の気持ちを多分これでなんか富士山で一儲けしようとしてなんか文化財とか綺麗なものを守るとかそういう感情が過剰になると、ああやつ出てきたら面白いなっ て、
いやなんかでもこのエピソードも実際にはあった話から作られてるんですよね。あの
ここの遠吠え、
ここの遠吠えはなんかインタビュー記事でちょっと読んだら、そういうなんか面白いと思ったエピソードをこう積み重ねて、
そうです、積み重ねたのと自分のその想像とか連結させて、
そうですね、
いろいろ、
はい、あのだからバイクを盗む、あのたあのゲンチャリ盗むっていう話で、はい、狩るっていうのもなんか新鮮で、うん、でそれで写真貼っていくっていうあのアイデアとかすごいじゃないですか。 あれも事実なんですか。
いや事実はあれは本当に原付ハンターっていう人は実在して原付ハンターって人がいるんですよ、呼ばれてる人で、原付ハンターと呼ばれてる人がいて、は、原付乗ってるああいう若い子がいると、走ってったり、コンビニ入ってくじゃないですか、コンビニの駐輪、駐輪しようとした瞬間に飛び蹴り食らわして、ひっくり返るじゃないですか、したら原付立てて自分で乗ってっちゃうんですよ、壊して乗ってる人落として、そうですね、そのまま乗ってっちゃって、で後日その蹴り飛ばされたって言ってるやつを探し出して、でなんかあの何でしたっけ、あの車の保険のなんか、あ、なんか車両保険か、あ、そういう書類とか一切かっさいそいつに持ってこさせて、で自分のものにしたんですよ、完璧に。で自分家 の駐車場に並べて買ってきたバイクをああやって並べて、で値札貼るんですよ、
は
あ、本当は値札なんですよ、でも、あ、写真にしました。俺はあ、もう写真の方が可愛いと思って。そうですね、本当は値札。
いやでもあれ、あのインパクトはすごいですよ。
あんまり怖いからそういう保険証とか全部出しちゃうんですか。
出しちゃう、そうです、そうです。
元手が0円で、
そうですね、で
仕入れ値ゼロので
、また売って乗ってたらそしたら回収するから無限ですよ、
無限って、無限って、宮恐ろしいとこですね。新潟じゃ聞いたことないですね。
いや、あとはあのコンビニの駐車場のワンカットもすごいですよね。 あれはもうだって入ってきそうな車もあったじゃないですか、
はい、
あれ下手すりゃ事故もありましたよね。そうですね、うん、あ、見たことないと思って。
そうですね、やっぱああいうことワンカット、
あ、はい、まあ、監督これ1年かけて撮影されたそうで。あ、違いましたっけ。
半年ですね、半年。
脚本はもう初めからカチッとできてたんですか。
いえ、あ、初めからそうですね、だいたいカチッ、はい。
これ予算的にはどれくらいだったんですか。
5万円あの最後にパトカーが出てきたと思うんですけど、あれで5万円かかってショックでしたね。それまでだって喧嘩もカーチェイスもタダですからね、あんな派手なのに勝手にやればいいだけですからタダなんです
よ。あの焼肉屋のシーンは、
あれは不良たちがあの冬撮ってたんで、年末忘年会3回ぐらいやってたんですけど、その中の1回カメラ持って行って、なるほど、出演も出してる
んです。他に見ない女の子とかいますもんね。
そうです、そうです、そうです。女の子もこんなに、
ねえ、
入って、
またあの、
こうやってやって
る。タバコの吸い方がすごい。
で、あれ、なんであんなかっこいいタバコ、あの、煙の開き方するのって言ったら、人にかかるじゃんって。優しさなんだ。
あれ、演出じゃないんですか。
あ、じゃないですよ。なんか勝手にやらしてたら女の子みんな。
キャスティングしたわけじゃなくて、忘年会だったから出てきて。
たまたま来た。
なんかあの金持ってる女の子とかなんか
金もあれたまたまやってて、あ、ちょうどいいと思って、そしたらこうやってあれすごいですよ、たまたまです、
まさに本物
なんなんだって。
いや、なんか演出としてはなんかすごいなと思ってたら、あれはリアルだったんですね、
う
ん、
ああいう人たち、
そういうのを生かすのが演出ですよ。
素晴らしいな。で、映画的にあそこからちょっとトーンが変わるっていうか、違う感覚いきますよね。なんかもう あの後からもう戦いとかが始まっていくっていうような感じで、ちょっといい変わり方だなと思って見てました。
そうですね。
で、ちょっとナイトサファリの話もしますけれど、
はいはいはい、
あのナイトサファリの時に、はい、あの格闘の時に、はい、やっぱりちょっとパンチがちょっとずれてたりするっていうのが、はい、あの結構見えてたんですけど、はいはい、今回全然
あ、違うスタイルになってる。ここの遠吠えでは、
はい、ここの遠吠えちょっとスタイル変えてますよね、はい、なんかナイトサファリの時はなんかカンフー映画とかああいったイメージがちょっと強くて、はいはい、でここの遠吠えはやっぱりちょっとリアルでもエンターテインメント的に投げたりとか、はい、本当になんか喧嘩とかだったら髪掴んだりとか、はい、そういうのは一切なく、はい、なんかでも本当に腹を蹴ったりとか、あの、はい、追い詰めて蹴ったりとかそういうところを重視してて、はい、なんかすごいこう1年でもう違ってくるんだなっていうスタイルがすごい良かったです、はい、なんか。
あの強い不良だと、あのマウント返せるんですよね。
へ、
弱い、あの戦ってる喧嘩の描写でも、ま、あの乗られたまんまのことを、あのマウント返す技を持ってる子がいて、でやっぱマウント返す技、取られた時に返す技持ってるのは現実世界でも強くて、なんかあの真っすぐマウントになるらしいんですよ、喧嘩してると。でそれって返せるのって聞くと、強い子はできますって言って、なんかここに足をかけてこう、ま、回すんですよ。
へ、
そうすると行ったりとかします。
ボブサップとね、ホドリコ・ノゲイラが最初に試合した時、ボブサップ全然格闘技ろくに修行してなかったんだけど、マウントをひょいって返してて、やっぱ強い、ただ筋力でできるんだってびっくりしました。
ね、そういう話とかを、あの取る前に喧嘩もちょっとちゃ、あのすごいのやろうよって話して、そうですね、で喧嘩のことについて結構みんなで相談して、
あの喧嘩だけれどなんか周りにあるものをちょっと使ってほしかったなっていうのがあって、あの俺高校の時に喧嘩で、はいはい、あのやられて一番驚いたのがプランターで殴られたっていうのがあって、あれ痛いっていうより
土が入ってるやつ、
ちょっと乾いた土だったんで、そんな打撃はなかったんですけど、あ、そんな攻撃があるんだっていうのにちょっと驚いて、う
ん、南君は高校生で喧嘩してたことにびっくりしたよ。
あれですよ、なんか当時林業家とか、なんかあの
農業高校、
農業高校で林業家とかちょっと変わってて、うん、あのみんななんかみんなじゃないか、何人かがあの十徳ナイフみたいなやつで全部レンチなやつ持ってるんですよ。で一番太いやつを真ん中にして、それでガンガン殴ると刺さらないんですけど、あのなんか北斗の拳みたいなこんな傷がいっぱいできるんですよね。ああいうのとか、なんかそういったところがちょっと見たかったかなっていうのがちょっとあったんですよね。
あの不良同士が喧嘩して役で強い弱い勝つ負けるあるじゃないですか、はい、負けるのを嫌がったりはしないですか？
しなかったですね。あのそれは最初に言ってて、負けるの嫌がる方がダサくないって言ったら向こうも納得して、それ
役だから、
そうそうそう、なんかかそうですね、それってなんか
もっとかっこいい役させろみたいな。
ああ、はなかった。それで多分かっこいい役を俺がさせたら、かっこいい役をさせてもらいたくてこうなったんだろうな、は絶対画面に出るよって、それはどう思うって言って、ダサいっすねってやっぱあのメンツとかそういうことすごくこだわる人たちなんで。そうですね。
梅本さんをどうやって説得したんですかね。なんかあのあんな人なんですか本当に。
あ、梅本人技能、あの
最初から来る
人、富士から
来た、はい、そうですね、あの前歯のない子、あれはあの最初一番初めの、あの書いた脚本だと無口でめちゃめちゃ強いとか、あの単純にクールで強いってやつだったんですけど、なんか面白くないなって思って、梅本くんと飲みに行ったんですよ。そしたらああいう人でやっぱ人の顔の変化とかで俺脚本書く書くんですよ、うんうん、顔を中心にして、したら顔変化がもうあれで、ああいう人だっていうの で書き直して、
いやなんかですね、すごいな、ケツまで出して、
あ、ケツ、そうですね、あ、まあ、もう率先して、あ、その前に俺チンチン出してるんです、もう あの撮影、日の撮影自体が裸祭りみたいな
公園で川に入るのとお風呂でボコられるのは監督だそうです。
あ、人がやってくれないやつ俺がやりました。
あのお風呂でサングラスっていうのは印象的ですよ。
普段からサングラスかけて風呂に入ってる人
開けてみて、あの開けた方も変だけれど風呂に入ってる方が変だったっていうのもなかなかインパクトあって面白かったです。
あの彼女は誰かの彼女なんですか？
あ、そうですね、あれはさすがあの梅本くんの彼女。
ああ、可愛い子と付き合ってますね。
そうですよね、可愛いんですよ女の子。そうですね、
あれを拒否しなかったっていう女の人もすごいですよね。なんかレイプされるっていうの
なんか別にってか次
それで出てる人に一銭も払ってないっていうのもなんかすごいですよね。
一銭も払ってないって人聞きの悪い言い方
で、なんかなんかインタビューでそういうなんかギャラとかは特に出してないんですよ ね、
そうですね、はい、
打ち上げとかなんか出したとか、
もうやったことがない
です、ね、まあ、あの制作費ゼロって言っても監督は普段東京にお住まいになっているので交通費で結構すごいかかりますよ ね、 すね、
かかりますね、はい、いやそうですね、ちょくちょくそういうところで言ってったりは、あと福山雅治の曲を使うので、あの使用料がかかった時またショックを受けました、
ね、どのくらいかかるもんなんですか。
あでもそれも5万円だったんですけど、でも1分だと1万円なんですけど、1分過ぎると5万円らしいんですよ。じゃあ1分って申請すれば1万円なんだ。
あの歌は福山雅治に声がすごいそっくりで上手だけど、全然別の人が歌ってるんですよね。
全然別の人なんですよ。であの金沢映画祭で初上映だったんですけど、その上映に間に合わせないといけなくて、それまでに権利の関係全部クリアしないといけなくて、でじゃ あ、 あの本当に福山の代わりになる人って絶対いないじゃないですか、あのインディーズバンドで。
インディーズバンドでなかなか福山みたいなのやろうって人いないです
よね。やってる人いないです。みんな暗い歌うこと言ってるんですよ、まあ、
攻撃的なやつとか、
攻撃的で暗いこと喋ってて、誰もあ人が爽やかな人がいなくて、絶望的な気持ちになってて締め切りが近づいていったんですけど、で俺その時転職っていうか職場変えたんですよ。でそこでも俺ずっと独り言のように愚痴ってたら、隣の席の座ってた人がたまたま、え、その話もう一回聞かせて、俺だって福山のコピーバンドやってるんだよって奇跡みたいなことだって、その人に歌ってもらって、
愚痴っていうのは、あ福山の歌歌ってる人誰もいねえよみたいな、
俺が歌ってるよだってコピーやってるんだもんハローでしょ、今日送るよって言われてそれで完成ですよ、
あ、じゃあ、あれカラオケじゃなくてバンドなんですか、もしかして。
あ、そうですね。
すっごい完コピーですね。
なんか音楽とかは他の人に作った
。それにしたって完成度がむちゃくちゃ高い。
あ、そうです。まあ、そうです。
びっくりしました、最初。と思って、ね、聞いてると、あれ歌ってる人かっていう。
そうです。
あの歌は特に何か思い入れがあるんですか？
思い入れはそうですね。走り出したら止まらないとか、バイクの歌に聞こえるのと、あと、ため息で塗り替えられた週末の予定っていう部分があるんですけど、うん、あ、こいつ先輩に呼び出されてるって、俺はマシャ先輩に呼び出されてる
ため息で塗り替えられる週末の予定、
絶対呼び出しくなってる絶対呼び出しくなってると自分バトルロワイヤル、あの深澤欽二監督大好きで、バトルロワイヤル小学生の時見て大衝撃受けたんですけど、バトルロワイヤルのエンディングってドラゴンワッシュの静かな日なん
で、
やっぱ人がたくさん死んだら、爽やかな曲だよっていう、
確かに今考えるとイメージ違いますよね、なんか映画の中身とあの曲は
っていう、そうっていう、そういう感じで、
あの三池監督のいっぱい人が、はい、悪の経典のエンディングも、はいはい、
なんかエグザイルでしたね
なんかね、あれをすごい批判する人が はい、いっぱいいたんですよ、当時公開された時、はいはい、俺はなんかね、あの心のなさがすごい合ってると思ったんですよ、ね、
はいはい、俺もそうですね、
いや、あとナイトサファリーでちょっと好きなシーンがあって、はい、あのバール持ってきた子がいるじゃないですか、はいはい、あれがあの階段の手すりを滑ろうとした時にあんまり滑らなくて、ところどころで言い訳みたいな言うのがあれ新鮮で
割と引っかかってたよね、
割と引っかかっててでもなんかあれが次の映画でなんか間みたいなのをいろいろ入れてくなっていう感じに見えてて、なんか車の中であのバイク襲撃するぞ、さあ始めるぞ、バンって手をはたく瞬間とか、はい、ああいうのりしろができたのってあそこからかなっていう感じがちょっとしてて、
のりしろっていう意識はなかったですけど、あれはあのあーなっちゃったとかじゃなくて、ああする予定で手すりで、あの手すりさーっていけるよって言って、俺できるよって言ってテストでやったらああなって全然ああや一発目でああやあの ああやって言い訳しだしたんですよ、俺に。全然行かないよ、監督とか言って、それで行こうよって言って、こっちに話しかけてるから、ね。
いや、なんかあれが狂った感じもしてて、ちょっといいなっていうのもあって。
なんかのんきな、バスケとあのクレーンでフォークリフトで吊るされてるのとか、のんきと暴力みたいなのが一緒にあると、それはあの黒沢清監督の映画で、復讐運命の訪問者っていうのがあるんですけど、なんか、すき焼き食いながら後ろで人がボコボコにされてるシーンがあるんですよ。そこが大好きで、そういうやっぱのんきと暴力が同居する瞬間ってすごく興味があって、それ本当に不良ならではでもあるんですよ。やっぱ俺たち不良と一緒に話してて、なんか盛り上がってると横でぶん殴られてるやつとかがいて、やっぱ現実にあるんだと。
まあ、あえて見ないようにしようみたいなことなんですかね、食べてる。
ああ、いや、もう、そばにあるのが当たり前で、もうボコボコにされてる仲間なんですよ。で、食べてて、そうですね、なんかガスコンロ。
でも、ボコボコにされても、その後、仲良くしてるんですか？
ああ、してますね。そうです。してたりします
ね。仲良しですね。はい、本当の友達ですよ。
で、なんか印象的なのは、みんな怖くて悪いことしてるのに、どことなくやっぱ可愛らしさがあるっていうか。
年はみんな10代とかなんですか？
先輩たちは20何歳とか、20代ですね。20代前半、21とかですね。で、後輩、逆は16、15でもなんかどんぶりでリズム入ってたりして、
さっきねびっくりしたのが、監督のお母さんのお友達が新潟にお住まいで、
はいはい、
で訪ねてきてくださったんですよね。
はい、
でなんかね、お母さんっておいくつなのかなって、あのナイトサファリですごい怒ってて最後運転する
じゃ
ない
です
か。で聞いたら、はい、俺の年が1個上でした。
あ、そうですね、年が近い。
そうなんですよ。
そうですね。でやっぱ母も、あ、やっぱ不良のお母ちゃんって大体ああいう感じですよね。なんか不良っちゃ遊び行く
と、だから孤高の遠吠えですごい怒ってたお母さんと、はい、ナイトサファリの人同じ人だと思ってたら別人だそうですよ。
そう、違う人なんですか。
それ、あ、富士宮のおばさんの怒り方みんな、ああ。